ローマの信徒への手紙第8章の34節。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて私たちのために取りなしていてくださるのです。この34節は、先週も学びましたが、内容的には前の33節とワンセットになった、そういう問いかけであるということですね。その内容というのはどういうことかといえば、信仰によって義と認められたクリスチャンである私たちが再び罪に定められた状態に逆戻りするようなことが本当にあり得るだろうかっていうね、そういう問いかけですね。それに対する答えもここに入ってるわけですが、前半の33節では先週見ましたが、こう言われていました。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです、ね、そして今回はこの34節でパウロはさらにこう言ってる。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて私たちのために取りなしてくださるのです。読んで本当に分かるように、この2つの説は内容的にほとんど同じなんですが、パウロはわざわざ言葉を変えて言ってるのは、同じことを繰り返してるのは何のためなんだろうか、ね、これは今までも学んできてもうお分かりだと思うんですけど、パウロは何とかしてこの箇所を通して、この手紙を通してですね、読んでいる人たちに信仰の確信を与えようとしてるんですね。私たちがクリスチャンが自分の置かれている立場について何の疑いの余地もなく確信させたいって、もう本当に心を砕いているわけですね。パウロという人は何事も適当に放り出すような人ではありませんから、本当に熱心にこのことをしている。そしてパウロという人は良き牧会者として、私たちがあれやこれやとなんだかんだやっぱりこう不安になったり恐れを持ったり、そういうことに陥りやすいものであることをよく知っている。そして同時にそれとともにね、私たちを罠に陥れようとする敵が常に付け狙っているということもよくわきまえているわけですね。どうでしょう、私たちは時々やはりこんな自分じゃ神様に裁かれるかもしれないってね、そういう不安を持ったり、きっと神様は自分に対して怒っておられに違いないっていうね、そういう恐れを感じたりしているってことがないでしょうかね。サタンはいつもクリスチャンの罪や弱さを責め立てて、ご自身と神がくださった救いに対する不安とか恐れに陥れようとするんですね。そしてもし御言葉の真理をきちんと理解していないとすれば、クリスチャンであっても簡単にいともたやすくですね、そういう悩みや不安に落ち込まされてしまうということがあり得るということです。だからこそパウロはそんな私たちを助けるために、牧会者としての深い配慮を持って、もう自分が考えうる限りのいろんなその困難とか反対論を一つ一つ取り上げながら、漏れなくですね、それに対して考察しながら答えようとしている。それがこのロマ書っていう手紙だなと思うんですね。そのことのためにパウロがこの節で、この34節で強調して示していることは何かといえば、神様が具体的に私たちにどんな御業を行ってくださったかということをパウロはこの34節で語っているんですね。パウロは神がイエス・キリストによって行ってくださった一つの御業を4つの部分にこう分けてですね、ここに説明しています。その4つっていうのは、一つは、第一はキリストは私たちのために死んでくださった、死んだ方って言われてますよね。二つ目は、いや、いな、むしろよみがえった方って言われてますね。復活ですね、キリストの復活、キリストは復活させられた。そして三つ目に、キリストは神の右に座っていらっしゃる、神の右にこう上げられたってことですね。そして最後に第4に、私たちのために取りなしていてくださる。この4つは神様と私たち人間のこう中保者として来られたイエス様のが何を行ってくださったかって、その主の御業のある意味完璧なその要約だと言っていいでしょうね。キリストは死んでくださり、よみがえってくださり、神の右に上げられて、そして私たちのために取りなしていてくださる。 この御業の一つ一つを私たちはしっかりと理解し受け止めることを通して私たちは救いの確信を持つことができる。この御業そのものが実は私たちの救いの根拠なんですね。そして救いを確信するっていう意味でも私たちはこれをしっかりと知る必要がある。つまりパウロはここで神様がイエス・キリストによって私たちのために行ってくださった御業に鑑みれば、神様に選ばれたものである私たちクリスチャンがどんな形であれ再び罪に定められることなど全く考えられるはずがないということを私たちに教えているということですね。まあ、そこでこの4つ、まあ、1つの主の御業ですけど、まあ、4つのこう部分に分けて説明しているわけですが、この4つについて一つ一つ学んでいきたいというふうに思います。で、今回だけじゃなくて何回かに分けて何週間に分けて学びたいと思うんですが、でもこれ以前にもこの箇所、この結びの箇所ですでに言っていることですが、ここで学ぶことはみんなが、皆さんが今日初めて聞きましたってことは一つもない。みんなもうとっくに知っているはずのことなんですね。でもここでもパウロはもう一度その、まあ、結論だからこそ同じことを繰り返しているんですけど、もう一度その知ってるはずのことを確認してみる必要があるということですね。パウロがここでまずそうですね、4つのうちの1つに入る前にもう1つちょっとその前提としてですね、神様がこういう行動を取られたこと自体からまず初めにちょっと私たちが確認しておきたいこと、知っておくべきことを、確認したいと思うんですね。パウロがここで心を砕いて教えようとしていることは、単にイエス様が何を行ってくれたか、どんな経験をされたかっていうことだけを示すことじゃないんですね。パウロはイエス様のあらゆる御業とご経験の一つ一つを、これは全部私たちのために行ってくださったんだとおっしゃってる。そのことを強調している。それこそまさにイエス様が中保者で、神と私たちの間の中保者であられるということなんですけど、もしイエス様が自分のこと、イエス様自身のことだけを考えるならば、イエス様がこの地上で経験したようなことは全然経験する必要はないわけですよね。わかりますか皆さん。イエス様は何を経験したかという時に、私たちの関わり全く関係ないところでイエス様がこの地上で経験したようなことを何一つ経験する必要はなかったんです。しかしこれらのことは全てひとえにイエス様が私たちの中保者であって、私たちと神様との間の交わりをもう一度回復させるために天から降りてきてくださった、そういう救い主であられるからこそこういう見業を行ってくださった、こういう体験をしてくださったんだよってことですね。まさにイエス様こそ中保者であれ唯一の救い主であられるんだということですね。使徒ヨハネはその福音書の3章の17節でこう言ってます。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。神の御子によって私たちが罪に定められることなど決してない。なぜならば御子が使わされたのは世を裁くためじゃなくて、御子によって世が救われるためだっていうことですよね。私たちが救われるために来てくださったお方が私たちを裁くようなことはしないだろうって当たり前ですね。そうですね。でも私たちはその神様によって裁かれるかもしれないと恐れるんですよね。またヨハネは続いて18節、3章の18節でこう言ってます。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている、神の一人子の名を信じていないからである。神様がご自分の御子を世に使わされたのは世を裁くためではなかった。世はここにね、すでに裁かれているって書いてますよね。信じないってことでもうすでに裁かれてるんですから、それ以上裁く必要はないんです。もうすでに裁かれてるんですからね。神様は世を救うために御子を使わされた、裁くためじゃないって、そういうことですね。もうすでに裁かれてるので裁く必要ない、救うためにこそキリストは来てくださった。そしてパウロはまさにその御子によるこの救いの御業をさっきの4つの部分に分けて説明しているっていうことですね。まあ、この一つ一つを 一緒にこう見ていきたいと思うんですが、今日はまず一つのことを見ていきますが、第一にパウロは何と言ってるかというと、キリストは死んだ方だ、キリストは私たちのために死んでくださったんだということですね。 もちろんこれは何の説明する必要ないですね。皆さんよく知っているように十字架の死を意味しているわけですけど、おそらく皆さんの誰もがそんなことはもう知ってますよって思うに違いないですよね。初めて死にました、イエス様死んだんですねってね、十字架で。そんな人は一人もいないわけですけど、しかし今日はぜひ次のことを確認したい。それはもし私たちがこの真理を本当に知っているというならば、私たちは常に救いを確信しているはずだということ。この真理をはっきり掴んでいるとすれば、自分は裁かれるかもしれないと不安になったりね、まあ、自分はとてもクリスチャンなんて言えないと悪魔にそそのかされてね、落ち込まされたり、あるいは罪に陥ってしまって、いつまでもこうなんていうんでしょうか、こうグズグズグズグズ心乱されたままでいるようなことは決してないはずなんです。これがちゃんと分かってればね。もしそういうことがあるとすれば、私たちはこのような根本的な真理をもう一度、いやいや何度でも繰り返し繰り返し思い起こす必要があるっていうことなんですよね。それこそが悪魔の策略、悪魔の攻撃に対処する道であって、自分が二度と再び罪に定められることがないという事実をはっきりと理解する唯一の道、それはこうそういうことなんですね。こういう距離をしっかりと理解し受け止めるということです。御言葉の真理、聖書の教理は信仰者にとって決定的に重要なことなんですよね。皆さんそういう意味で、ああ私はイエス様の死の意味をちゃんと分かってますって言えるでしょうか。そういう意味で本当に私は迷わずに救いの確信をいただきながら生きていくことができていますって言えるでしょうかね。それとも本当はやっぱり迷ってるんだよねみたいなですね、恐れてしまってる、不安に陥れられるってことがあるでしょうかね。とすればイエス様が死んでくださったってことの意味を改めてはっきりと私たちは知る必要がある。もしかしたら誤解してるかもしれない、深いところでの理解がまだ足りないかもしれない、あるいは忘れさせていくかもしれない、そもそも最初からねよく分かってなかったってことも気づくかもしれない、気づくかもしれませんね。いずれにしてもこの真理がはっきり分かることによって、パウロはこの読む人々に救いの確信を得させようとしてるんですよね。さあ、キリストは私たちのために死んだ方であるということ、これは特に本来私たちが受けるべき罪の刑罰を私たちの主イエス様が死ぬことによって身代わりに受けてくださったということですよね。だからこそイエス様は死なれた。イエス様に罪があったわけじゃないんです。イエス様は罪は全くなかった。それゆえに誰もイエス様を告発することはできなかったんですね。その当時イエス様の取り囲んでいたユダヤの人たちは何とかしてイエス様の罪をこう暴き立てようとして裁判にかけて、いろんな人が証人に立つんですけど、誰一人イエス様の罪を証明できる人は一人もいなかった。できるはずないんですね、罪がないですから本来ね。イエス様ご自身もご自分の死の直前にこう言っておられます。ヨハネの14章の30節、もはやあなた方と多くを語る前に世の支配者が来るからである、だが彼は私をどうすることもできない。面白いですね、殺されようとしてるんですよ。で、世の支配者が来るって言ってるんですよ。だが彼は私をどうすることもできないってはっきりしてました。悪魔でさえもイエス様の中に罪を、咎を何一つ見つけ出すことはできなかった。だから悪魔でさえイエス様を告発することはできないんですよね。でもイエス様は死なれたんですよね。とすればその死はどういう死かってことですね。イエス様の死はイエス様には何の罪も咎もなく、何の汚れもなく、そして神様の律法に完璧にイエス様は従っておられた。それゆえに主がイエス様が死ぬ必要は全くなかった。聖書ははっきり言ってますね、死は罪から来る報酬だってローマ書に書いてますね。罪に対する刑罰、それが死なんです。聖書ははっきりそう教えています。人間が死ぬのは神に対して罪を犯したから、その刑罰として死ぬものになったんですね。エゼキエル書っていう書が旧約聖書にありますけど、そこの18章の4節にね、罪を犯した者その人が死ぬってはっきり書いてますね。しかしイエス様は決して罪を犯したことがなかった。 じゃあイエス様は一体なぜ死なれたのか。まあしつこく言いますが、これはみんなも知ってることなんですね。分かってることなんですね。イエス様ご自身がこう言っておられます。ゲッセマネの園で捕らえられて、裁判にかけられようとしてね、捕らえられた時に、まあ、ペテロが剣を抜いてね、血気盛んに剣抜いてこう敵に襲いかかったって記事があるじゃないですか。その時にイエス様がこうおっしゃったんですね、ペテロに。マタイの26章の52から54、そこでイエスは言われた。剣を鞘に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びる。私が父にお願いできないとでも思うのか。お願いすれば父は20軍団以上の天使を今すぐ送ってくださるであろう。しかしそれでは必ずこうなると書かれている聖書の言葉がどうして実現されよう。ここではっきり分かることは、イエス様はご自分が十字架で殺されることを全部百も承知だったってことですよね。そしてそれを避けることも可能だったわけです。12軍団送ってくださることだってできたはずですよね。だけどイエス様はあえてそうしなかった。十字架の道を自ら選ばれた。ルカの福音書の9章51節にはこう記されています。イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められた。イエス様は自ら故意に死に向かわれたってことですね。イエス様が死なれた理由は一つしかありません。イエス様が死なれた理由は、イエス様が私たちの全ての罪と咎を身代わりに背負われたから。視点を変えれば、父なる神は私たちの罪と咎の全てを御子イエス様に背負わせて、本来私たちが受けるべき断罪刑罰を全て御子イエス様の上に下されたということですね。だからこそパウロはこういう、このように私たちの断罪を身に受けてくださったお方がですよ、どうして私たちを罪に定めるようなことがありえるだろうかと。理屈から考えてありえっこないってことですね。そんなこととんでもない話だ、そんなこと筋の通らない話だってことですよね。言われてみれば当たり前のようなことですが、でもなぜ私たちはそれでも恐れるんだろうか、神様を。わかりますか、その矛盾が。知って、初めて聞きましたっていないはずなんですよね、クリスチャンであればですよ。ところがなぜ神を恐れたりするんだろうか。パウロがここで教えている論理はそういう論理なんですね。そしてこれこそが悪魔を打ち負かし、悪魔が吹き込む疑いや恐れを打ち負かすことのできる唯一の方法なんです。イエス様ご自身も悪魔から誘惑された時に御言葉の真理によって対抗して打ち勝ったじゃないですか。それは私たちのモデルなんですよね。こうやって打ち勝つことができるんだよ、ここにのみその道があるんだよってことですね。その御言葉の真理を私たちは本当に真剣に慕い求めて、そこに信頼を置いて受け止めているだろうか、ちゃんと理解できているだろうかってことですよね。私たちは悪魔の振りかざす議論に本当にこの御言葉の真理によって対抗する必要がある。悪魔はある意味で馬鹿げたことを言ってくるんです。御言葉を用いてもね、本当にとんでもない解釈を持って私たちを騙そうとするんですが、私たちはその時にはっきりと正しい真理によってそれをこう打ち負かしていく必要があるってことですね。その理解をはっきり示す必要がある。そうするために私たちの救い主イエス様の死というものを真に正しい見方で受け止めることが必要だ。私は果たしてイエス様の十字架の死を正しく理解し、本当に正しい見方で受け止めていると言えるだろうか。ああ知ってますよという程度の知識でしかないまま、イエス様の十字架を私たちの頭の隅っこに置いているようなことがないだろうか。全く力になっていないということがないだろうかってことですね。でもこの真理を本当に悟るならば、これは大きな力となって悪魔の攻撃誘惑に打ち勝つことができるために、神はこの御言葉の真理をくださってるってことですね。皆さんご存知のように、イエス様は十字架の上で最後に言った言葉、成し遂げられた。ヨハネの福音書の19章の30節ですね、成し遂げられたと言って きな声を叫びを上げて息を引き取られた。この成し遂げられたっていうところは他の聖書だと完了したってね、あの訳されている聖書もありますね。何が成し遂げられ、何が十字架の上で完了したんでしょうか。死ぬことによってね、キリストは2つのことを行うためにこの世に来たと言われています。一つは神の律法に完全に従って生きることです。そうやって神の律法を完全に全うする、成就することですね。そしてもう一つは律法が罪に対して与える刑罰を、全てを身代わりに受けて死ぬということです。この二つ、それがイエス様がこの世に、この地上に、来て成した、大きく分ければこの二つだということですね。イエス様はこの世においてこの二つのことを完全に成し遂げられた、完了した、成し遂げられたって、そういうことですね。主は全てを成し遂げられ、やり残したようなことは何一つなかった。主の御業は完了した。それは私たちの罪に対する律法の断罪が全て下されてしまって何一つ残っていない、イエス様が全てを背負ってくださったってことですね。それが成し遂げられた、完了したということの意味です。それがこの34節で死んだ方とパウロが言っていることの意味だってことですね。この中にそのことが含まれているってことですよね。その事実を理由として神様は私たちを義と見てください、見なしてください、認めてください。それこそが義人っていうものの土台なんですよね。そしてこれは前回も学んだことですが、神の義っていうものは完全に満足させられた、十字架によって神の正義が完全に満足させられているということなんですね。パウロがこの真理を改めてこの34節で語っているのは、私たちにこの真理を固くつかませるためだと言ってもいいでしょうね。いいですか。この真理によって私たちはキリストを信じている自分がもし今罰を受けることになるとしたら、それは不正だって叫ぶことができる、断言することができるってことです。わかりますか。キリスト者が、ひとたび義と認められたキリスト者が再び罪によって罰を受けるとすれば、それは不正な行為だってことになると言っていいってことなんですよね。第一ヨハネの1章の8節と9節でこういうことが言われています。自分に罪がないというなら自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてください。ここでぜひ確認したいのは、神は真実で正しい方ですからって言われている。真実で正しい方ですから、その真実に神様は常に忠実でいらっしゃる。神は常に正しく真実なお方だってことですね。だからヨハネは、たとえキリスト者が罪に陥っても、その自分の罪を告白するならば、神はご自分の真実さと正しさを理由として私たちを許さなくてはならない、間違いなく許してくださるってこと。なぜなら神はすでに御子において全ての罪を罰された、そうですよね。神の御子は私たちの全ての罪の咎を背負って死んでくださった。だからヨハネは、私たちが恐れる必要なんて全くないんだ、たとえ罪に陥ることがあっても、それをことをすぐ告白して直ちに許しをいただきなさい、神に立ち戻りなさいってことですよね。神は許さないはずがないんだ。なぜならば全ての罪をもうすでにイエス様にかぶせて断罪してしまったので、私がその後犯した罪によって私たちを罪に定めることは神はなさらないし、なされないということです。もしそうするとしたら、神様の方が不正を働くことになってしまう。そんなことを神はなさるはずがない。だから私たちはたとえ罪に陥ったにしても必ず許される、その道が保証されている。だから安心して神様にその罪を告白して許しをいただきなさい、神に立ち戻りなさいということですよね。 でも私たちはそれでも、ああこんな自分じゃダメかもしれないっていつまでもいつまでも言ってる。それはなぜでしょう。分かってるつもりでいるだけなんですよね。神様が全く正しいお方であって全く清いお方であるっていうのは、キリストを信じていない時の私たちにとっては、あるいはキリストを信じていない人ものにとってはものすごい恐怖なんです。神の清さの前に立ちうる人間なんていないんですね。瞬く間に太陽の前に、ね、立ったら燃えてなくなってしまうのと同じように、神の清さの前に私たちが立ったら瞬く間に死に絶えてしまう。それほど神の清さと神の義というのは怖いものですよね。しかしひとたびイエス・キリストによって救われたもの、そして律法の支配から解放された私たちにとっては、その同じ神の義と神の清さは私たちが許されていること、救われていることの保証になっているんですね。わかりますか。それはイエス様の御業のゆえになんです。イエス様の上にその全ての罪が背負われて断罪されてしまったので、私たちは自分の犯した罪によって断罪されることのない、そういうものとさせていただいてるんです。そして神はその法的に行ったその、自分の御業に対して忠実ですから、神の正義、神の清さは私たちの救いの保証になってるってことです。全然違った意味が今あるってことです。わかりますか。立場が違うってことはそういうことだってことですね。神が義であられ清いお方であるからこそ、私たちは安心して許しをいただくことができるし、救いを確信して歩むことができるものとされているんだ。それが死んだ方っていうことのその一言の中にそういう意味合いが全て含まれている。このように今や神の正義はクリスチャンである信仰者にとって恐怖のもとであるのではなくて、最も大きな慰めとなりであり、最も大きな安らぎであるべきなのだってことです。これは救いの確信の鍵を握る大切な部分ですよね。私たちは罪に陥り神の義を思うときに、神様に自分を罰する正当な権利がある、自分は罰されても当然だ、だってこんなことしちゃったんだからってすぐに落ち込みませんか。しかしそれは間違ってるってことです。今や理屈としてはこう言える、神の義と真実さからして今や私たちが完全に罪を許されることは確実なんだ。それは神がキリストにおいて行ってくださった御業のおかげだってことです。もうすでにキリストにおいて私たちの罪を身代わりに背負ったイエス様に断罪してしまった罪を罰したので、同じ罪で私たちを罰することはできませんよね。同じ罪で人を罰することは人間の法律でもできないんです。一回罰してしまったら、間違って誰かを罰したにしても同じ罪で他の人を罰することはできないんですね。神様はそんな不正をなさるはずがない。そういう意味で私たちは許されているんですね。もちろんこれ普通の意味で誰かにね悪いことをして謝らなくていいってそういう話じゃないですからね。法的に悪いことをすればそれは人間の世界では問われるわけですが、神の前でです、永遠の救いという意味において私たちはイエス様を信じて許されたからには二度と再び罪に定められることはない。たとえ罪を犯してもその罪を告白し神に戻っていくときに、神は喜んで許し私たちを受け入れてください。だからこそすぐに直ちに神に立ち戻りなさいってことですよね。罪を認めてね、それが大事だっていうことです。神は今や、神の義は今や私たちの敵ではなく私たちの味方となってください。それはキリストイエスの死において、キリストの死を通して神様が私たちのために行った御業のおかげだ。これがパウロの議論なんですね。パウロの教えなんですよね。罪を犯しちゃったってね思ってるその恐怖、それは神様の義と神様の清さ、神様の真理、そういう前にやっぱり恐怖するんですよね。でも信仰者になった瞬間に私たちは神の義と神の清さはむしろ私たちの味方であって、神が清く義なるお方であるからこそ救いがと許しは確実だと受け止めることができる。それが キリストの死に対する正しい理解であり正しい見方だっていうことなんです。クリスチャンが再び罪に定められた状態に陥るはずなどありえないということを、私たちは御言葉からしっかりとその根拠、その証拠をですね、確信していきたいと思いますね。さあ、お祈りします。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主主イエスキリストのお名前により祝福します。アメン。